皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めまして、こんにちは。3月6日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、頼れるのはシステムより人というお話をしたいと思います。前から、まあこれもお話しすることだと思うんですけども、好景気とかですね、あるいはその一つの安定した秩序の時代っていうのは、物事が非常にこう、組織化、システム化されていくわけですね。流れるような仕事が動いてってですね、みんながその、まあ、決められた通りのその所作をするとですね、すべてが完結するような、そういう時代にこうなっていくわけであります。それぞれの人たちが言われた通り仕事をしてすべてがその、うまくいくというのが、こう、まあ、秩序が安定した時代ですね。で、それがやっぱりその、ある程度できますと、今度それをシステム、コンピューターに入れるっていうことができるわけですね。仕事が内容が固まりましたら、それをコンピューターに入れまして、で、そのコンピューターに入れたものは、まあ、ほぼ全自動で、この仕事が、その、動きますよと。まあ、ロボットなんか組み合わせたりしましてですね。ですから、そうやってやってきますと、まあ、なんて言いますかね、一つの秩序が生まれたら、それをシステムにして利用すると、いうことを我々は日々やってるわけであります。で、それはその、平和な時代、システムがしっかりしてる時代は、非常にその、便利なことでありまして、非常に世の中効率的になりますし、人はより文化的であり創造的な仕事に自分の能力を振り向けることができますから、それは大変よろしいということになるわけであります。人手が足りない時代にですね、仕事をどんどんシステム化していくということは大変いいことであります。しかし、やはりその秩序はですね、世の中の秩序は複雑系であります。自然界も、それから人間関係も、経済も、社会も、気象も、それ全部それ複雑系でありますから、今までの秩序が全く成り立たなくなるということはよくあるわけであります。今回の12月末から1月の大暴落もそうなんですけども、過去何回もその相場の大暴落が起きてますよね。まあ、1987年以降っていうのかな、オプション理論というものが実際にマーケットで使われ出した87年以降を考えると、何回か大暴落が起きてるんですね。で、その、ものすごい市場の暴落が起きている最中っていうのは、基本的にはシステムは成り立たないもんだと思っていいと思いますね。システムに従っていろんな判断しても全部それ外れちゃうし、今までの理論の前提が全部崩れちゃってるし、で、上と下が逆になってって、何やってんだかわからないなんていうことも珍しくないし、だからその、普通はこのシステムはですね、大混乱の時は、むしろその、物事を悪化させる結果になることが多いんですね。昔、エールフランスの旅客機がですね、ブラジルからフランスに向けて大西洋を飛んでたんですね。で、その、まあ、高高度飛んでたんですけども、たまたまその、天気悪かったんですね。天気悪くてですね、まあ、天気、飛行機によって天気悪いっていうのはその、まあ、風が強いっていう意味じゃなくて、それは着氷、氷がつきやすいような状況だったんですね。で、その、飛行機のそのいろんな計器のセンサーありますね。そこに氷がついちゃってですね、飛行機が異常な状態に陥ったわけですね。異常な状態に陥って、でしかしその、今の飛行機ってのはやたらにその自動操縦を切っちゃいけないってルールがありましてですね、まあ操縦士は、やたらに自動操縦を切らずにですね、まあそれやってたんですが、だんだんその機体の姿勢がおかしくなっていくわけですよね。スピードも起こってきて。で、これはその失速の危険があるということで、まあ、いろんな手でいろんな操作やるわけですよ。ところがその、メーター類がもうおかしくなっちゃってますから、こう、手で操作してもですね、全然その、本来安定を確保する方向にその操縦がいかなくて、むしろその、混沌って言いますかね、不安定な状態を作り出してしまって、そのまま真っ逆さまにですね、海に落っこって、全員死んじゃったという大変な悲劇的な事件が起きたことあったんですね。あれ、後から分析してみたらですね、 何も手を下さなければ、しばらく経って機体は安定的に戻っただろうと言われてるんですね。それはだから逆に言うと、人が最後の最後手をかけてうまくいかなかったケースで、でもそれうまくいかなかったのはその場合で、実は人が手をかけてもうまくいかなかったケースの方が、まあ、結構多いんですよね。この間、ね、インドネシアの方で、真っ逆さまに墜落したボーイング737もそうなんですけども、あれも計器の故障ですね。その、センサーの故障でですね、あれはもう手でどうしようがですね、真っ逆さまに落っこちるしかないような状況に当時、まあ、なっていて、で、それを解除する方法はあったんですけども、突然のことで、まあ、なんか、その、多分、無理だったんじゃないかなとは言われていますよね。で、こんな感じで、結局このシステムってですね、普段こう監視していてですね、なんか問題があった時は人がこう触るって話になってるんですけども、いやー、それでこううまくいくって保証は必ずしもなくてですね、で、うまくいかないケースもよくあるんですね。ですから、こう、本当にこの、今までの、なんて言いますかね、秩序が成り立たない時っていうのは、こう秩序の前提が崩壊しちゃってる時とか、流動的になってる時っていうのは、システムって一番危ないですよね。最近はありませんけど、昔よくなんかね、もっと安いコンピューターの時代はですね、パソコンありますよね。パソコンにファンがついてるじゃないですか。あそこからあれですね、ドライヤー吹き込むんですね。ドライヤーの熱い空気吹き込むとですね、熱くなりましてですね、パソコンの画面上にいろんな字が出てくるんですよね。いわゆる CPU とかなんか暴走するわけですね。今のパソコンでそういうことやったことありませんけども。なんかそれはある種芸術的でありましてですね。ほう、なんかこんな文字を書けるのかとかですね。こんな音を出せるのかってピーピーピーピー言い出すんですね。まあ今のコンピューターだったらそれ気壊れちゃうかもしれませんけども。要するに普通ではない、その動きさせるとですね。まあそれは神秘的っちゃそこまではちょっと言い過ぎかもしれませんけども。なんか面白いものが出てきますよ。いろんなユニークな発想のもともそれは出てきますよね。まあ、そんなことでありますから、本来このシステムを外れた、この行動とか発想なんていうものはですね、全部悪いわけじゃなくて、実は本当はいいものなんですね。システムにとらわれない発想とか考え方とかいうものは、やっぱり物事をそのよりクリエイティブにするし、人も発展させ、人も立派なものにしていく、非常にいいものである可能性が高いですね。しかし、それがそうでないっていうのは、そのシステムに依存しすぎちゃってるからですよね。システムに依存しすぎてしまってると、システムがこう、動いてる間は人ってあんまり何もしないわけですね。異常が起きた時だけなんか声がかかるようになってると。だから人任せで仕事をしといて、なんか問題があったら呼んでくださいって話だから、問題があるまで呼ばれないわけですよね。コンピューターが操作している飛行機なんかと同じですよね。コンピューターが全部問題を解決していて、で、まずいと思った時だけこうなんか警報や警告を出してくるわけで、まあそれと同じことがその普段の仕事なんかでも起きている可能性があるわけですね。うまくいってると思ったら実際にはうまくいってなくてですね。で、その水面下で様々な問題が起きてんだけども、上の方がそれ知らなかったとか、いうことは本当によくあるわけですね。ですから、こういうものすごく世の中が混沌化して流動化したときっていうのはですね、そういうシステムに頼ってるっていうのは決して安全なことではないんですね。特にそのビジネスなんかでもですね、今急速にその景気の変わり目になってきてますよね。あるいはその世界のいろんなルール急速に変わってきてますね。人々の意識も変わってきてますね。だからものすごく感受性豊かに状況を見ながら、その場その場で考えて行動するっていうことが、ものすごく大切なことなんですね。その最後の仕上がりだけ見て、これができたからいいなんて思ってたらとんでもない話で、こういう時期は、事前にもっとよく見といてですね、ここはやめるとか、ここはやるとか、ここは別のやり方をするとか、臨機応変にもう行動していっていい時期に、すでに世の中入ってるんじゃないかと思うんですね。ですから、この、なんと言いましょうかね、いろんな意味で、この物事をシステム思考で考えて、私はここまでやったから、あとは誰か次の役割の人がやってくださいみたいなことでやってると、多分どっかで全くうまくいかなくなるようなことがあるんじゃないかと思うんですね。今、日銀がものすごい金融緩和をやってますよね。ですから金の世界で言っても、金余りなんですよね。世界中まだある意味では、その日本みたいな金余りの国っていうのは、いくつかあると思うんですよ。 中国なんかもう全然金足らん国になっちゃいましたけども、金余りの国ってのはこう、いくつかありましてですね、そういうところっていうのは、金がふんだんにあるっていうことを前提に金融は動いてるわけですね。だから金利は低いしですね。で、上場でもすればさっと金が集まると。で、しかしそれ、金があるからそういうふうにみんなが動いてくるわけで、そこで金が集まらなくなったら、誰も来ないんですよね。シリコンバレーなんかもそうですけども、金が集まってるからみんなそこに来るわけだって、金が集まらなかったら誰一人来ないですよね、ああいうところにはね。したがってその、なんかみんなでこう集まって仕事してると言いましても、全然儲からなくなったとか、相場がひっくり返っちゃったとか、ルールが変わったっていうと、それっきり誰も集まらなくなるわけですよ。で、本当のなんか、まあ、例えば投資で言うならスタートアップって言うんでしょうかね。本当のスタートアップってそこが本当のスタートアップですよね、あれね。誰もいないけども自分だけで自分一人でもやるってのは本物のスタートアップで、だから、スタートアップを支援するってのはなんか、ある意味で言うとちょっとその、自己矛盾のところがあってですね。それはもうかなりなんかシステムができてるから、その上になんか乗るってだけの話で、本当のスタートアップってのは、自分でこの走り回ってですね、駆けずり回って、全部一人でやるっていうのが本当のスタートアップですね。で、もう一人なんか、一緒にやってくれる人が出てきたら、もうそれだけでも大したもんでありましてですね。まあ、とにかく全く一人で始めてって、で、あと誰か仲間が一人増えたら、それはもう大成功ぐらいに思ってないと、あれなかなかまずいんじゃないかと思うんですね。で、ですから、これから大事なことはですね、とにかくこのシステムに頼って何かしようと思ってると、なんか思わぬ当てが外れることがあるということなんですね。で、システムの中でしか仕事できないっていうところ、もっともっと大変で、ですから今本当に私も非常に危惧をするんですが、こう、いろんな会社でもどこでもこう皆さん仕事をしていてですね、私これができます、あれができますっていう話を、なさるんですが、その前と後ろ、上と下は誰か他の人がやってますよね。例えばですね、まあ分かりやすく言えばこう仕事してると言っても、今日の飯はどうやって食べてんのと。誰か作ってくれてる？だからその食べられてると。で、作ってくれていなかったらどうすんのとかですね。あるいはなんかその職場の中でもですね、こう、誰かそのジムで手伝ってくれてる人がいる。だからうまくいってるみたいな話があった時に、その人いなくなったらどうすんのとか。あるいはなんか職場の中で、その人間関係をまとめてる人がいると。そのまとめてる人が退職しちゃったらその職場どうなるのとか、そういうことってものすごく大きいんですよね。で、慣れてくると、そこに最初の目が行くようになるんですよ。慣れてくると、そのいつもそういうシステムがなくなっちゃった時のことなんか先に頭に浮かびますから、いや、これあれがなくなったらどうすんだ、こうなくなったらどうすんだという、いわゆるコンティンジェンシーと言いましてですね、状況変わった時の、まあ、状況対応型のその物事の発想が先に立ってくるもんでありますけども、慣れてないとですね、それは一番最後に考えることになっちゃうんですね。で、それってすごくまずいですね。だから今はですね、この自分の前後左右、上下、その、周りの人が何をやってるのか、で、自分がどういうところで仕事してるのかは、よく見ていくべきですね。で、このシステムというのは、やっぱりその、自分もその中の一人として生きて、その仕事してるってことになりますから、そのシステム壊れた場合に、人が抜けたとか、その、なお金が集まらなくなったとか、情報来なくなったとか、あるいは逆にですね、ものすごい金が来ちゃったとか、ものすごいなんか仕事来ちゃった場合に、どうするのかということですね。その辺のこの、自分の周りのこの仕事の動き方、あるいはシステムの動き方っていうことは、よく考えてないと、なんか私はそれは非常にこれから大変だと思うんですね。で、結局そうやってこの当てが外れることっていうのが、まあよくこういう変わり目に起きやすいんですね。本当に自分一人で頑張ってても周りがこう全然動かないとかですね、他のシステムかと全然整合性取れなくなっちゃって、仕事にならないとかいうことはよくあるわけで、やっぱそこを最後なんとかするのが本当の人なんですよね。やっぱりこのシステムだって最初誰か作るわけでありますから、それは人のシステムも金のシステムももちろん情報のシステムもですね、誰か人が作るわけなんで、やっぱこの一番最初は人が出てきて何でも作らないとこれ始まらないわけでありますね。で、リーダーシップもですね、本当に織物のようにですね、縦と横とびっしり決めて、ピシッと合わせるっていうやり方があるんですけども、 それはかなり秩序が安定してからの話ですよね。それでなきゃですね、このちょっとよ、ね、こう数人で寄り集まって簡単にやるみたいなやり方があるわけですよ。糸を寄るってやり方なんでしょう。こうね、2本の糸をぐるぐる寄って、まあ、3本の嫌な話じゃないんですが、まあ一人じゃできないことも数人が集まればうまくいくってことはよくありますよね。なんかできるってことはね。だからその難しいシステムを最初に作るなんて思わないで、みんなで手分けして骨を締めしないで働くと。これは俺の仕事だ、これは俺の仕事じゃないなんて思ってないで、とりあえず全部自分でやってみると。そういうその覚悟と、まあ行動があったら、まああんまり問題は起きないですね。で、自分もできるようになったら、まあ誰かにやってもらうぐらいのことでやった方が、その一見それってその非常にその、なんていうんですかね、非効率に見えるんですけども、実際なんかシステム動かなくなるとかですね、システムが変わるときには抜群の力を発揮しますよね。だから結局前に進むっていうことだと思うんですね。まだ、本当にシステムが当然だと思って生きてるとですね、やっぱり一人になったときとか、まあ会社辞めたときもそうですけども、他になんかやってくれる人がいなくなったときに、全く立ち往生しちゃいますよね。これからそういうリスクが大きいんじゃないかと思うんですよね。で、同時にこの、まあ人というのはですね、その、化けることがあるわけです。なおち全部自分で一人でやるようなところができるようになりますと、なんかすごい実力身につけることありますよね。この20年ぐらい、15年ぐらいかな、自分でこの畑やる人とか、田んぼやる人って結構増えてきましたよね。あれ全部自分で大体やりますよね。そうするとやっぱりこの農作業を1年通じてみんなこうできるようになると、農作業とは土木から何か全部、仕事、電気工事なんかも入るわけですから、それやってるとものすごい実力が身につくわけですよね。そうするとこのシステムに依存した我々の非常に虚弱なですね、市民生活っていうのがあって、しかしだけどそれ自分の力で、そういう、ね、虚弱なシステムにあまり依存しないで生きていく道を自分の力で作ることができますよね。それってすごいその安心感になると同時に、ものすごい、実力になっているわけでありますね。ですから、自分自身で、その、道を切り開きますと、それはその人にとっても、ものすごく、こう、まあ、有利な、未来志向の、実力として、その人の未来を支える、大きな力になっていることは間違いないと思うんですね。ですから、まあ、これから、本当に全世界のことを考えていきますとですね、私はやっぱりこの人の力、悪い意味で徒党を組むということをよく使われますが、いい意味で徒党を組むということが、やっぱり世界の大きな流行になっていくと思うんですね。もうすでにそういう時代ですよね。ベンチャーなんていうのはある種徒党の組み方の問題になりますから、徒党をどう組むか、地域もそうですね、どこと一緒にやっていくかってことだから、やっぱりこのシステムに依存して、なんかこう、指令を待って待つため座ってるなんてことやってたら話にならないんで、まあ、自分でまず動くと、誰かと一緒に動くというところから始めるべきですね。で、大雑把なところを抑えていって、で、細かいところは後からで十分ということですね。こう、システムの中で生きてると、その中を完璧にしなきゃいけないから、細かいところから先に手をつけたりすることあるわけですね。大きいところは誰か他の人がやってくれると。反対ですね。大きいところをまず押さえて、それから、まあ、最後必要なら細かいところもちょっとやってみるぐらいの程度でいいわけですよね。大雑把なところで全体合わせておかないと、そもそも仕事になりませんのでね。だからまあ、そんな意味では、この、なんで目の付けどころがやっぱり、対処交渉から最初に入らないといけないわけで、だからやっぱりこの、本当にこれから、どんな人もですね、システムというものをあまり依存しないで、システム依存のリスクを減らすためには、自分自身で対処交渉から見てなきゃダメですよね。まあ新聞テレビなんかわけのわかんないことばっかり言ってるわけでありますから。まあでもあれたちも要するに商売でやってるわけですから。まあ確かに新聞テレビけしからんですよね。その変なことばっかり言ってね。でもあれだって商売でやってるわけですよ。政府広報予算とかですね。あるいはその、まあ政府の番組、これからなんか憲法改正のコマーシャルやるってんで、自民党がなすって言うと、その、金もらってあれ苦しい経営支えてるわけですね。だからまあですね、哀れなサラリーマンが金に困ってね、哀れな経営者が金に困ってですね、安倍にすり寄ってるっていう部分はすごく大きいわけですよ。だからまあね、そんなに難しいこと考えてやってるわけでもなくて、ですからやっぱりなんか本当にシステムに依存して、 物を書いたり言ったりすると常にそういうことになるんですね。で、それじゃ話にならないわけで、ですからやっぱりこのいろんな意味でいい仕事をしようと思うと今どこでも同じことが起きてると思うんですよね。やっぱりその人の力でやっていかないとダメだと思います。で、やっぱそういう人たちが立ち上がってどんどんこれからの新しい時代を作っていくわけでありますから、まああんまりその力んでもしょうがないんですけども、やっぱり自分たちでやってみるんだという意気込みとですね、行動力だけはぜひ持ってですね、行動していただきたいというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。頼れるのはシステムより人ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。